Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース1719回8月6日です。皆さん番地まみっちゃんで、そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
ちょっと風が出て暑さが和らいでるか。夕方は涼しくはないけど、
ね、風はあるけどね涼しくはないけどな。
涼しくはないけど、
この写真すごいね、綺麗に撮れてるね、
うん、これ結構綺麗に撮れてたんでね、アートワークにしました。あの何枚か連写で撮ったうちの1枚だけどね。
はあ。
はい、皆さん土日いかがお過ごしだったでしょうかね。暑い暑いと言いながら過ごしてたかな。まあ、土曜日は月ちゃんと松江水郷祭行って花火を見てきましたけどね。またこれはエンディングででも話が広がると思いますんで。さんぽさんこんばんは。今の彦根は涼しい風があって心地いいです。まだ台風の影響ではないと思いますけどね。
でも風はなんかあるよね。
風がねちょっとそよそよと吹いてますけども、台風13号関東直撃っぽいですよ。で関東にぶつかってん？一応今のところ予報では9日の午後ぐらいが関東に一番近づくかな。
木曜か。
そこからカクッと北東に向きを変えて太平洋側を日本列島に沿ってずっと上がっていきそうな予報が今のとこは主流かな。左に曲がるっていう予報を出してるとこもあるけど、どっちかっていうと右に曲がってきそうですよね。太平洋高気圧の縁を沿って北へ登っていく感じ。
右曲がりですね。
うん、右曲がりっぽいですね。
お盆前なのに。
そうだね、被害が出なきゃいいですけどね。
あの帰省する人がね、
うん、
あの北向きに帰省する人が大変かもしれないね。
そうだね、まあ南向きも空の便は影響出るかもしれないですね、
うん、
で今東京はどうも雨が降って てるんかな。
そうなんだ。
うん、あの雨雲はね、夜にかけて関東の南部も雨が降るって言ってたような気がするな。前線や湿った空気の影響で関東は大気の状態が非常に不安定になってます。17時の時点で東京多摩エリアや神奈川県西部、栃木群馬などで雨が強まり、東京都の雨量計では高尾で1時間に55ミリ降ってると。雨雲レーダー見ると関東の方結構赤い雨雲がうようよしてますよ。まあちょっと涼しくなるのかもしれないけどね、この雨で。
涼しくなればいいね。
あ、中途半端に降ると焼けたコンクリートで水蒸気が発生してムーッとするだろうけど、土砂降りになると結構冷えるんじゃない？冷えるけど今度は水の被害が出ちゃ困るけどな。
なんか山形の方がすごく降ってるでしょ。
なんか自衛隊出動要請が出たんでしょ確か。
うん、なんか変な気候だよね。極端だよね。
そうそうそう。のぶすみさんこんばんは。今日は24度、21度の予定、現在21度。21度、もう秋じゃない。寒いね多分。体が30度超えの体になってるとこへ20度、21度あたりになるとひんやりしてくるんかな。
どんなの、もう忘れちゃった。21度ってどんなんか。本当に
体壊すで。風邪ひっかむよ。21度なんて言われると。
もう忘れたけ21度って。
部屋の中で実験、あ、再現してみたね。21度まで下げてみる。
もう部屋 の、 あの温度、室温、うん、もう27度台になったら寒いと思うもん今。
なんかフリースかなんかでも着とかないけどな、21度とかって言われたら。
もうなんか27度台になったら寒くてエアコン切ってる最近。
そうなんだ。
うん、体がもうなんか、うん、夏仕様みたいな感じ。
そうなのね。はい、ということで本編の方行ってみますよ。
はい、
はい、まず最初にね、2つほど残念なお知らせをしなきゃいけませんよ。まず最初のニュースは、これはね、キャリコネニュースというサイトにあった記事ですね。
キャリコネ、
うん、サクレ需要高まり、あ、高まりすぎて販売休止、ガリガリ君やスイカバーも猛暑で爆売れ、工場フル稼働中という記事が上がってました。
サクレ、
うん、氷菓子、あのかき氷っぽいやつだな。氷菓子サクレを販売する双葉食品は8月6日猛暑による品薄を理由に同シリーズの販売を一時休止すると発表しました。対象はレモン、オレンジ、白桃、小豆、マンゴーの各種で8月下旬に再開を予定していると。
へえ、どんなやつだ。小豆
カップのやつじゃないかやな、サクレって。
どんなやつだっけ。
多分
ググって
ググってみます。 でガリガリ君も結構売れてるということで、どんな感じだった？
かき氷みたいなやつ。
カップでした。
カップ、
うん、
見たことある、食べたことはないけど。
ああ、ガリガリ君の赤城乳業は7月時点の出荷数は昨年の同時期と比べて 15% 増だったそうですね。で現在工場をフル稼働してると。で販売休止がないよう頑張ってはいるというコメントを出してるそうですね。
へえ、すごいね。
ただ天候がどうなるかわからないので何とも言えないという回答をしているということだそうですよ。
みんな氷系に行くんだね。私あんまり氷系に行かないんですけど。
そうなんだ。
あの赤城乳業、
赤城乳業、スイカバーを販売しているロッテの広報担当者は、気温が高い日が続いていることもあり、スイカバーロッテアイス全体も出荷量は前年比で 15% 増です。また例年夏場の需要に備えて備蓄を行い、フルで生産体制をとっていますということで、スイカバーや、ガリガリ君はとりあえず販売休止は今のところ予定はしてないということみたいですね。で、スキちゃん、何を言いかけたんだい？
いや、あの赤城乳業って知らずに買った、結構美味しいアイス今ハマってるんですけど、ね、クリーム系、ソフトクリームの上の方だけがカップに入ったみたいなアイス、90円ぐらい。
ソフトクリームの上がカップに入ってる？
ソフトクリームのコーンがなくて上の部分だけがかぼってなんかカップに入った感じのね、アイス美味しいんやけど、私それがすごい好きで食べてる。あとは白くまくん、白くまくん、
白くま
アイス。
白くまくんってガリガリくんみたいな。
白くまくん、白くまアイス、
白くま
ガリガリくん、ガリガリくんが食べない。
なぜ？
歯にしみるから。
それ冷たいもん食ったらみんな歯にしみるんだね。
カリカリってするのはちょっとヒーヒーってなるけど。
はい、そしてもう一つ、こちら毎日新聞のオンライン版にあった記事です。アイスボックス販売一時休止、猛暑影響、供給困難にということで。アイスボックスは食べます？
食べたことあるけど好みではないね。
森永製菓は氷菓子アイスボックスグレープフルーツの販売を一時休止しましたということですね。猛暑の影響で販売量が前年に比べ2桁増となり、十分な供給が困難になったためと。でこちら販売再開は9月の中旬頃を見込んでいるということだそうですよ。で、今回販売休止になったのはグレープフルーツ味ですが、アイスボックス濃い果汁氷巨峰っていうのがあるみたいですけど、こっちは販売を続けるということだそうですね。このアイスボックスのグレープフルーツ味に焼酎入れて飲むと美味しいよ。
へー、食べたこと、
いっぺんやったことあるけどね。
グレープフルーツチューハイみたいになるってこと？
そうそうそうそう。はい、ということで、まあアイス系が売れに売れてる。
そっか、そうなんだ。
うん。ということで、まあ、アイス好きな味がなくなる前に急いで買った方がいいかもしれませんね。あのサクレって思い出したわ。あのレモン味とかってレモンの輪切りが入ってるじゃん。
そうなんだ。
うん、
サクレ でも小豆があるってことは、私大体小豆の入ったアイスに目が行く人だ。で、レモンとかアサリ系には目が行かない人。
そうなんだ。
ウジキンときとかは食べるけどね。
氷とかを食べてあっさりさせようっていう感じじゃないんだもんね。
私は
甘い方へ行くんだ。
だけ痩せんのだ。なるほど。
そういうことか。
そういうことだ。
そういうことだ。本当だ。コメント紹介しといて。
はい。あ、そう。アメリカンさん、バンジマステです。
はい、バンジマステ。
バンズマステ。
バンズマステ。
ドブスミさんが、氷はカロリー少ないから。
あ、アイスに比べるとカロリー低めかもね。
うん。ケイちゃん、こんばんは。
あ、こんばんは。
コインとモナコイン。ありがとうございます。まだまだ。信澄さん、スカイバー逆バージョンも出ましたね。
違う、スイカでしょ。
あ、スイカだ。あ、スイカバー逆バージョンも出ましたね。九州名物白熊くん。
逆バージョンってどういうこと？
逆バージョンって棒がスイカの柄になってるってこと？
白熊くんって書いてるってことはスイカバーのカップが出たってこと、もしかして。白熊カップが基本だけど、あのスティックのついたやつが最近あるじゃない。最近というか前からあるのか。でスイカバーの逆バージョンってことはスティックじゃなくてカップになってるってことだね、もしかして。
わかんない。スイカは赤くて黒いけど黒くて赤いんかな。
どうなんだろう。
エグさん、こんばんは。風が強くなってきた。
おお。
ジミちゃん、今マックにシェイクを買いに来たら機械メンテナンスのため販売休止中だってさ。
あら、まあ残念。
あのマック今ブラックサンダーのマックフルーラーだったっけ、コマーシャルでやってる。あれめっちゃ気になってる。よくわからんけどあれが気になっています。
うん、
ドラちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ヤシキさんもこんばんは。今日も通勤帰りに聞いてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドブスミさんが、緑が多い。あ、スイカが緑が多いんだと。
スイカの皮を食ってる感じ。
皮の味がするんかな。
どうなんだろう。
ジミちゃん、お祭りで余ったかき氷シロップをもらって家でガリガリやってるよ。
あ、作ってるんだ。
お金かからんでいいよな。
ふ
ぐすみさん、今まで赤の部分が緑になり緑の部分が赤になった。え、ちょっと待って、うちスイカバー食べたことないんだけど、あれってさ、赤い色に種の黒いのが点々ってしとるだけじゃない、緑になっとる
の。皮の部分があるよ、一応
あるんだ、ちゃんと。
うん。
で、緑の方が多いやつがあるの。それは何バーって言うんだろう。
スイカの皮バ
ー。スイカの皮バ
ーじゃないの。
白くまくんは関係ありません。白くまくん大好き。私も大好き。あのなんかね、
白くま美味しいやな。うん、
白くまね、こちら辺に売っとる同じシリーズで、あの、うん、なんだ、いちご味、練乳味、ミルクセーキ味って3種類ある白クマがあって、あれ結構お気に入りです。どこのか知らんけど。
そうなのね。
美味しいよね、白クマくん。
まあね。はい、それでは次のニュースいきますよ。
はい。
気になるキナーさんの方にあった記事です。あ、ちょっと待ってよ。気になるさんですね。MacBook Pro 2018の一部ユーザーからスピーカーからノイズが発生する不具合 を報告という記事が上がってました。元記事は Mac Generation というサイトの記事ですけども、 MacBook Pro 2018を使用する一部ユーザーから同モデルのスピーカーからノイズが発生する不具合が報告されていることが分かりましたということですね。そのノイズが出てる状態を 動画で撮った YouTube のリンクが元記事に貼ってありますけどもね、 iTunes、ラジオ、ビデオ再生時などあらゆる場面で発生すると。 MacOS だけでなくブートキャンプで Windows を起動させてる時も発生するということなんで、ハード上の問題ってことですよねこれ。で13インチ15インチ両モデルで発生してると。で一応再起動すると抑えられるらしいですけどもね、ただ数分後にまた発生するということだそうで、iMac Pro でも同様の不具合が報告されていると。うん、何が原因だろう。
どんなノイズ？
YouTube の動画があるけど、うちは今これ再生ができない。
あ、見てないんだ。
うん。ということで、まあ同様のノイズが発生する方は Apple に相談してみるといいかもしれませんね。だから今年モデルの MacBook Pro や去年出た iMac Pro ってことなんで、まあ新しいタイプのモデルで発生するっていうことなんでしょうね。はい、それでは次のニュースも気になる気になるさんじゃなかった、 iPod Love さんの方にあった記事です。 iOS12 の解析で 6.5 インチ iPhone X プラスの存在確定も、デュアルシム搭載は 6.1 インチの液晶モデルのみという記事が上がってました。先日デベロッパーに公開されたベータ5の解析で、ベゼルレスになったフェイス ID 対応の iPad Pro の登場が確定しましたが、さらに新しく iPhone X プラスを表していると思われるアイコンも発見されたと。新しく発見されたアイコンは通常の iPhone 用のアイコン、iPhone X よりも縦長になっていますと。縦に長くなると。
10のプラスが出るんだ。
10プラス、まあでかい、
10プラだ、10プラ、
10プラ。これ天ぷらのアイコン右側になんか出っ張りがあるよな、これなんだ、なんかペコッと出てる、
出てるね。
スリープボタンがある部分だと思うけどね。
スリープボタンなん
だ。左側がボリュームなんでね、右側はスリープ、あの今の10だとスリープボタンがあるんですけどね。カメラがポコッと出る上にスリープボタンも外へはみ出るのかいこれ。
テンポじゃなくてテンポコ、
テンポコ、
iPhone のテンポコ。
テンポコ、テンポコ。そして Foxcom の従業員からの情報として伝えられているのが、この 6.1 インチ液晶モデルにのみ DR SIM が搭載される可能性が高いということだそうですね。なので 6.1 インチ液晶モデルはデュアルシム搭載バージョンと通常バージョンの2種類があると。でデュアルシム搭載バージョンは中国市場や一部のアジア市場のみで販売されるんじゃないかということですね。なので日本ではデュアルシムはお目にかかれないかもしれないということらしいですよ。
あー、
だから先週のとこでデュアルシムが乗るんじゃないかって話をした時に、アップルシムと通常のシムでデュアルかなと思ったんだけど、どうもこの書き方を見ると普通にシムを2枚させるんじゃないかという感じがしますね。まあ、中国とか結構あのシムの2枚出しって普通にあるからね。
それはやっぱり別物の、
別の SIM を入れるんだと思う。
だっけ、別の電話として使えるってことやっぱり。
そういうことなんだろうな。 でデュアルシムは日本での販売はないかもねってことみたいですよ、この記事でいくと。
なくてもいいじゃないか、大きくなったらね。
まあね、
天ぷら
買う？
なんか天ぷらにして、
天ぷらにして iPhone、
iPhone ケースが天ぷらの形したやつ。
あそれちょっと欲しいかも。
もうちょっと笑いを取るのにあのいいんじゃない。
結構そういう感じのケース売ってたりするじゃん、
天ぷら。
あでも天ぷらのエビ天かなんかがついた iPhone ケースってなんか昔紹介したような気がするけどな。
うん、そういうのあるある。だけどやっぱり iPhone X プラスでこそ天ぷらじゃん。
まあそうだな。
ちょっと読んでいいですか。
うん、いいですよ。
読める？
あと切り替えれば読めるけど。
読もうか。
うん。
アメリカンさん、ミニストップのハロハロ果実氷、温州みかんにハマっています。ハロハロ果実、
ミニストップはこっちいないからどんなものかわかんないよ。
イクラムさん、こんばんは。
こんばんは。
のぶすみさんが、値段が300円近くの白クマくんかな。私は絵付きのアイスクリーム系の白クマくんが好きです。これ絵付きってもしかして棒のことかな。
多分そうだろうな。
絵がやっぱ間違った木の棒。
ああ修正がかってるね。
ジミちゃん、 iPhone X エビ天天ぷらいいな、ちょっと魅力的だな天ぷら。
でも持って歩くかって聞かれたらノーだろう。
歩かない。ケースを別に持って歩く、なんかあのいかんけど、例えばよ、合コンとかで持ってたらウケるよね。あの男の人がそういうの持ってたら、やだ面白いとか言って女の子を喜ぶ。
別に男が持っていかんでも女が持っていってもウケるんだね。
いや女の人が持ってたら変な女の子がさと思われるか。
はい、それでは次のニュースです。こちら愛をありがとうさんにあった記事です。iTunes ストアで購入ダウンロードした映画が字幕吹き替えの平録版などにアップデートされた時に最新版に交換する方法という記事が上がってました。iTunes で映画を購入した時、
うん、
それよりも後に例えば日本語版として購入したけども、その後に英語版と日本語版両方入ったのが新しくリリースされたりっていうのがあるんですよ。
へえ。
そういう時に、最新版と交換する方法っていうのがここに紹介されてるんですよね。この記事の中では、例えば以下のような変更がありますってことで、字幕と吹き替えが1本に収録された字幕吹き替え仕様になったり、販売版の HD 版で利用できるボーナスコンテンツ iTunes エクストんエクストラーズが追加される、あの ボーナストラックとかですね。DVD とか借りたりすると本編以外にメイキング映像とかがついてたりするじゃない、
うん、
ああいうのが iTunes 全部じゃないけどもついてるものがあるんですよ。それが後で追加されるとかっていうことがある。
うーん、
あと 4KHDR に対応する、まあこれは最近ですけどね。4K 版がリリースされたりっていうことがあるんですよね。で、こういう時には購入済みのユーザーに関しては追加料金なしで新仕様 新しい方が利用できるんですよね。しかし仕様変更がアナウンスされるわけではなく、ダウンロードしたものが自動アップデートされる機能もありませんと。仕様変更がないか自分で確認する必要がありますということですね。で、ここではパソコンの iTunes にダウンロード済みの映画を最新仕様版に交換する方法を紹介していますと。まずダウンロード済みの映画に仕様変更がないか確かめる方法として、ライブラリーの映画を右クリックしてメニューから iTunes ストアで表示を選びますと。で、ライブラリーをグリッド表示にしている場合は作品詳細画面の点点点をクリックしても同じ操作メニューが開きますと。で、字幕版を購入ダウンロードしたオデッセイが字幕吹き替えの両方を収録した新仕様になってる。リリースされた当時は字幕版しかなかったんですけどね、現在は字幕と吹き替え両方見れるようなものに変わってるらしいんですよね。で、それを確認したらライブラリーに戻って再度作品を右クリック、ダウンロードしたものを削除を選びます。一旦削除しなきゃいけないみたいなね、パソコンに入ってるデータを、
うん、
で、ここで iCloud からダウンロードを示すアイコンが表示されるので、これをクリックすると最新のデータがダウンロードされると。ただしこの方法ではライブラリーの作品名が字幕版のままで変わらない現象が確認されていると。作品名もきちんとアップデートするにはさらに以下の手順が必要と。ライブラリーの作品を右クリックしてメニューからライブラリーから削除を選びますと。そしてこのムービーを隠してもよろしいですか、購入済みのリストで非表示になりますというダイアログが出るんで、ここでムービーを隠すを選びます。で、これを選ぶと iTunes ライブラリーから該当作品が完全に一旦消えますと。で、非表示にした項目を再表示にするために iTunes のアカウントメニューからマイアカウントを表示っていうのを選んでサインインした後、アカウント情報画面が開きますと。で、 iTunes in the cloud の非表示の購入済みアイテムを再表示欄で管理をクリックしますと。めんどくさいな、
ややこ
しい。先ほど表示にしたアイテムが見つかるので表示するを選びますと。で、ライブラリー確認すると作品名が字幕吹き替えというふうに更新されるらしいですね。で、そうなったら
覚えられ
iCloud からダウンロードアイコンをクリックしてダウンロードすると。めんどくさ、
覚えられこれ今話して聞いて、はーん、なるほどって理解してる。
わかんねえ、まあ、もしそれをやる方はこの元記事をもう一点確認した方がいいかもしれないな。
なあ、説明書見んよ、分からんで、
うん、僕も理解できてないです
正直でよろしい、
はい、はい、それでは次のニュースですけども、こちらはどちらの記事かなエンガジェット日本語版にあった記事ですね。ソフトバンクが4年縛り再加入条項を撤廃、2年縛りも改善という記事が上がってて、先週 au ドコモが2年縛りを2ヶ月だったのを3ヶ月に伸ばしましたよね、
うん、
やめれる期間ただで。やっとソフトバンクも今週に入って、あ、今週に入って、うん、今週に入ってか、発表しましたと。ソフトバンクは長期契約による割引を受けられる一方、途中解約時には違約金を課せられるいわゆる2年縛りについて、 解約金がかからない期間を3ヶ月に延長すると明かしましたと。明かしたんだ、発表じゃないんだ。au ドコモと同じですけども、通常25、26ヶ月の2ヶ月間だったのに、24ヶ月目を追加した3ヶ月にすることで現在検討中ということはそうですね。また4年縛りと指摘されている半額サポート for iPhone、Android についても条件を緩和。従来は残債の免除条件として同プログラムへの再加入を求めていましたが、この条件の撤廃を検討すると、まあ、これで一応3社横並びになったってことですね。まあ、ドコモさんには4年縛りはないですけどね、2年縛りに関しては3社横並びということのようですよ。まあ、だいたいこの3ヶ月と言わずにいつでもやめれるようにしてくれりゃいいのにな。
ん？高いよね、医薬品が。
9000いくらだよな、確か。
うん、なんか払ったことあるな、
医薬金。それは何の時だ、サーモンピンクの時か。
なんか忘れたけ
ど。まあね、
なんか芝とかには逃げていくっていう不安があるってことだよね、芝。
まあまあそういうことだよな。
自分に自信がないのか、
三者とも自信がないのかもよ、
三者とも。
ということで、まあ3社横並びになりましたよと。あ、まだあの始めたわけじゃないですけどね、多分来年入ってからじゃないかなって気がしますけどね、実際に適用されるのが。
もう2年縛りをやめるのって、うん、スマートフォンだけなんだよね。
え、っていうと、
あの、あ、それこそ4年縛りはないけど、私なんかソフトバンクエア使っとるでしょ、
はいはいはいはい、
あれも2年縛りじゃない。
あれも多分一緒だと思いますよ。
同じなのかな。
うん、2年縛りと呼ばれてるものは基本的に今2ヶ月しか解約できる期間がないけども、それを3ヶ月に延ばすってことだと思いますよ。
だって高いお金払っとるのにダメだもん、エア。
まあ、確かにね。
ねえ、ポンコツだよ、ポンコツ。
はい、それでは次の記事ですけども、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。さらばメルカトル図法、 Google マップが地球儀のように回せる仕様へとリニューアルという記事が上がってました。懐かしいね、メルカトル図法、昔習ったね。メルカトル図法ってどういう地図かわかる？
あの四角い、四角いやつ。
うん、あの赤道付近は同じ大きさだけども、北と南へずれていくに従ってだんだんだんだん大きく表示される地図。
うん、
で従来の Google マップってそのメルカトル図法なんですよ。
うーん、
でこれが、とりあえずデスクトップ版に関してはメルカトル図法をやめると。モバイル版に関しては今でもメルカトル図法なんですけどね。なのであのグリーンランドが異様に大きく表示される。ちっちゃいのに本当は。
私大きいんだと思ってた。
いやいや、あれメルカトル図法で見るから大きく見えるだけであって、実際にはそんなでかいもんじゃないんですよ。
だって普通の地図ってみんな四角いってそれなんでしょ。
まあそうだね。
って言ったらロシアとかもっとちっちゃいってこと。
もう少し小さくなるかもね、実際のサイズと比べると。でこのメルカトル図法の上での地図だとグリーンランドがアフリカと同じ大きさに表示されるんだよね。でも実際にはそんなことないわけですよ。 で、まあ、とりあえずデスクトップ版は、正しい面積で表示されるようにすでに変わってます。なので今のうちですがデスクトップ版とモバイル版見比べて、うん、あ、こんなに大きさが違ったんだってね、比較することができるみたいですよ。
あのデスクトップ版いうのは何、パソコンのことですか？
そうですそうです、 Windows 版と Mac 版がありますよ。 Google マップっていうアプリがね。
あのデスクトップ版とかっていうとノートは違うのかって思うけど、
ノートでも見れます、うん、あとあのブラウザに表示させる分も多分メルカトル図法じゃなくなってると思いますよ、すでに。はい、ということで本当の面積を見てみましょうね。コメントは大丈夫かい？
うん、いやなんかね、3つ続けて静かだってえと思ってたら、うん、今アメリカンさんが2年
2年縛りが終わればいつでも解約にしても、みんなそんなにたびたび解約しないですよ。
心にゆとりができる
かな。
あみちゃん、はい、こんばんは。
あ、こんばんは。お散歩さんは離脱、
うん、あ、どうぞ。
ジミーちゃん、ケイちゃんの家が PC だとちっちゃくなるのね。そうだね。お家が小さくなるかも、はい、うん、北へ行けば行くほどちっちゃくなっていく。
なるほど。
はい、それでは次の記事ですよと。こちらはどちら、あら、千葉県東方沖でマグニチュード 4.2 の地震がありました。最大震度3、関東若干揺れますよ。エンガジェット日本語版にあった記事です。スタートレック新シリーズにピカード艦長復帰、パトリック・スチュワート本人が発表という記事が上がってました。スタートレックファンの皆さん、パトリック・スチュワートが帰ってきますよ。
この人、
あのハゲ頭おっちゃん、パトリック・スチュワート、役名はジャンリュク・ピカード。
ピカード
艦長、
前スタートレックの艦長さんって違う名前じゃなかったっけ？
スタートレックの艦長はいっぱいいますよ。
この人の名前知らない。
これはあの新スタートレックシリーズの時の艦長さんです。SF シリーズスタートレックのテレビ新シリーズにパトリック・スチュワートが演じるジャンリュク・ピカード艦長が復帰します。ピカード艦長は1987年の新スタートレックで登場して人気を博し、2002年、日本では2003年に公開された、ネメシス、こちらまで、15年間にわたり USS エンタープライズ号の艦長として文字通りシリーズの顔として活躍したキャラクターですと。で、パトリック・スチュワート卿はラスベガスで開催されたスタートレックコンベンションに登場し、自ら新シリーズに復帰することを発表。新スタートレックに参加できたことは私の誇りです。2002年に最後の映画を撮り終えた時に、私にとってスタートレックは日常そのものになっていました。なので再びジャンリュック・ピカードを演じ、新たな彼の役柄を、探求できるという 予想外で嬉しいサプライズにワクワクしていますと語ったということだそうですね。
結構前から館長、
結構長い間館長してますよ。あ、長い間館長というか
15年前、
うん、だからテレビシリーズでずっとやってて、その後しばらく映画が何本かポンポンポンとありましたからね、ピカード館長の。
一回見に行ったやつはこの人だった？
いや、スキちゃんと見に行ったやつは違う、これよりも後のやつ。うん、僕もこのピカード館長が出てる映画は映画館では見てないかもしれないな。 DVD 借りたりっていうのが多いかもしれない。
うーん、
はい、ということでジャン・リュック・ピカード復帰ちゅうことですな。
あ、そうそう、スポック船長ね。うん、それなら名前わかる。
スポックは船長じゃないよ。
でもジミーちゃん書いてる
よ。スポックは副長だよ。スポックが出てる時の艦長は誰だっけ、役名が喉前出てるけどな
あの耳のとんがった人でしょ、
ミスタースポックはね。
うん、
あの人は艦長じゃないですよ。
船長って書いてある？
あ、船長？いや、船長もないぞ。副長が一番上だったと思うけどな。ジミーちゃん、ワンボタンにコメントされているジャンリュックピ、ん？ジャンリュックピカチュウ。ジャンリュックピカチュウさんはここから？あ、どうなんだろうね。
下の方読んでないんです
。あ、そうなの。
ケイちゃんがちっちゃいカエル、あ、北海道がねちっちゃくなるよ。
ケイちゃんもちっちゃくなるよ、
いいじゃん、私もちっちゃくなりたい。
な、北海道かね、
行こうかな。のぶずみさんがパトリック・シュアートといえば映画では砂の惑星。
砂の惑星、その映画見てないな。あの X 名にも出てましたけどね、パトリック・
シャトウィリアム・シャトナーもいたなって。
ああ、いたね。
本当に分かってる。
うう、分かってるよ。
アウちゃんまだ揺れないって。
大して揺れなかったのかな、プッシュ来てたんですけどね。
ノブスミさん、 レーナード・ニモイ、
あ、この人誰だっけ、聞いたことあるぞ。
副長でいいのでは？あ、さっきのスポックさん。
スポックは、
スポックさんってスポック船長って言わんかったっけ？
いや、スポックは船長にはなってないと思うよ。副長までだったと思うけど。
なんかスポック船長、スポック船長よく聞いた記憶があるの。嘘？
嘘。それは嘘だと思う。はい、それでは最後の記事ですよ。
はい、
iTunes コードのお得情報ですが、iTunes のポイントがもらえるわけじゃないですね、これ。8月6日から8月19日までの期間中、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100でポンタカードまたは D ポイントカードを提示して、アップストア&iTunes ギフトカードバリアブルを含む全犬種を購入すると、もれなく100円ごとに1ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施していますと。で、これ、8月10日限定ですけども、この日だけは100円につき2ポイントもらえるそうです。 レジでポンタカードを提示した場合はポンタポイント、 D ポイントカードを提示した場合は D ポイントがプレゼントされますと。だから通常は 2% の、まあ、実質割引率になるんですけども、8月10日に限っては実質 4% の割引になるということだそうですよ。まあお盆期間中に映画とか見る予定がある方、お得に iTunes コード買っとくといいかもしれませんよ。
あんまり iTunes で、あんまりじゃない、全然だな、 iTunes で映画見んくなっちゃったもんな。
アマゾンプライムで、アマゾンビデオで、うん、
プライムビデオ、プライムビデオばっかりで。
ただ新しいのはないよな、プライムビデオには、
うん、でもいいんです私。
あ、僕今間違ったこと言いました。8月10日だけ2ポイントつくんで、これが最大 2% だそうですね。通常は 1% なんで、あ、1ポイントなんで 1% みたいです。なんか普通の iTunes コードをプレゼントされるっていうよりはちょっと目減りしてるような、お得じゃないね、
うん、
もうちょっと待ってると iTunes ギフトコードをプレゼントっていうのが出てくるかもしれないんでね。あまりこれに飛びつかない方がいいのかもしれませんね、紹介しといてなんですが。
本当だね。どういうこと。
どういうこと。はい、ということで本日のニュースは以上です。コメントは、あ、ノブスミス、あ、いや、そっち先紹介して。
1718回が上がって、シュリーちゃん、1718回拝聴、暑い日々でも浴衣姿は涼をくれます。さていかがされたでしょうか。月ちゃん花火大会の予想報告楽しみ、一旦よろしく。
はい、まあそれはエンディングでじっくりお話ししましょう。
あれは話した、はい、ありがとうございます。お散歩さんが、最近瀬戸内レモン味が流行っているけど酸味に酸味を合わせるとか斬新な発想、蜂蜜梅瀬戸内レモン風味、梅干しレモン風味の
梅とレモン合わせるの、
あ、これミニストップだ。私ね、あれが好き、あ、そう、ポテトチップスもレモン風味がすごい今出てるし、
だけどそうだ、いろんなとか出てるね。
イカフライ、イカの姿フライのレモンは瀬戸内、あ、姿じゃないな、まっすぐ棒、長方形かな、短冊みたいなやつで、うん、瀬戸内レモン風味のイカフライがあって、あれ美味しいよ。
へー、食べたことないな。
一緒に食べなかったっけ、はい、ありがとうございます。いや、
食った記憶ねえぞ。
そっか、ガンちゃん、今日拝聴したポッドキャストその4ってことで、いつもいっぱい聞いとられますね、この方も3つと思ってぐらい。ありがとうございます。いや、
その4でまだこれだけあるってことは、その1その2その3があるってことでしょ。負けてる負けてる。はい、ありがとうございます。
あ、やばい、ちょっと待って、
うん、ブルートゥース
充電が切れる、うん、ちょっと待って、
じゃあちょっと読んどきましょう。小暮さんからですね、こんばんは、盆踊り大会2日目の今夜も自転車整理係をやってますということで、1718回を聞いていただいてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、まだあった、小暮さん、暴露してもいいよだって。
え、いいの、
いいよだって。
あの、詳しいことは分かりませんが、なんか小暮さんがポッドキャストに出演されます、よその番組ですけど、
うん、 それ言っちゃってもいいのかな。
うん、そこまでしょ、怖い。なんか9月に
アップルホニャララ
出るそうです。9月に出るそうです。
すげーって感じですね。
はい、
あそこはあの TBS のスタジオを使って収録してるんで本格的な収録だったんじゃないかなと。
なんか9月配信予定だそうですけど、うん、楽しみです。はい、
はい、
それからお散歩さん、今日はクラス会で宴会、天むすならぬエビフライ巻きってことで、わこれ見たんですけど、
すいいな。
エビフライ美味しそうだね。
エビフレア。ありがとうございます。
ありがとうございます。ユウさんがなんて読むの、
あれイクラムさん飛んだぞ。
イクラムさんが1718回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ユウさんがモクスナイス、モックスナイス、うん、このモバイルバッテリー、ケーブル内蔵 8000mAh、 大容量、小型軽量薄型コンパクト、急速充電ライトニング、アマゾンの
買ったのかな、
おすすめ。
あ、本当だ、薄型だね、手のひらサイズだね。
いくらですか。
セール価格2209円。
うーん、薄いのいいね。
うん、
8000mAh か。なんかね、モバイルバッテリーはね、買い時がわからんのよね、今使っとるやつ、どこまで使っていいんだろう、うん、みたいな。
確かに。ありがとうございます。
ありがとうございます。江口さんが秘宝、今年の横浜でのピカチュウイベントにはポケゴーイベントはないそうです。
ほんとだ、でピカチュウイベントはあるんだね。
うん、そうなのね、ピカチュウイベントはあるけどポケモン GO のイベントがない。
あ、なんか去年だかのピカチュウイベント、なんかピカチュウがいっぱい人形が並んでたのを写真で見た記憶あるな。
そうだったっけ。
うん、
でも江口さん、とはいえポケゴーの横須賀イベントに当たったからいいけどってことで、横須賀9月2日日曜日、みっちゃんこういうの行ってみたいでしょう、
近くならね。
ね。
はい、ありがとうございます。
楽しんでください、まだ先だけどね、忘れんように行くんよちゃんと。はい、ガンちゃん、立ち飲み風呂ホッピーウィースということで、ジンビーム、
あ、これ今夜だね。
あ、本当だ、立ち飲み、
立ち飲み、座って飲みたいな。
元気元気だね、足腰が丈夫だね、ガチャ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
以上です。
はい、のぶすみさん、初代スポック、2代目がザッカリー・クイント、あの年取ったスポック役か、なるほどね。ザッカリー・クイントはヒーローズのサイラー役で有名。ヒーローズ分かんないな、見てないな。
ザッカリーってあなた言うけど、ザカリークイントって書いてある、ザッカリーって言ったらカレーじゃんと思った。
ザッカリ
ー、ザカリークイントですよ。
ジミーちゃん、空海に出演は、あ、小暮さん、
今ねツイキャスだっけな、なんせうち、
うん。確かにね。
ね、
あ、うちとアップルホニャララは格が全然違いますよ。
先にあっち出たらもうダメよ、こっち出てあっち行くんだけど、あっち出てこっちはないと思うな。
さあ、これじゃあこっからは月ちゃんのワンマンショー行きますか。
ワンマンショーじゃない、いいよもう。悲しかった。
いや、月ちゃん、あの、来たんですよ。浴衣。可愛かったですよ。
もうね、みっちゃんがあの着付けて伝ってくれたんですよ。もう私に見とられんかったみたいで、あの。
うん。帯結ぶのがね。
もう汗たらたらたらたらかいて。で、朝からずっとね、まあ前の日からかな、ずっと悩んどったんよね。基本と暑いけどしようかって言って言っとったのに、結局、うん、あの車じゃなくて JR で移動するのに大荷物持って、下駄やらか、あのバッグやら浴衣の小物とかも全部カバンに入れて大荷物で行ったんですよね。
うん。
で、とりあえず来たんよね。
そうだね、来たね。
来たよね。
うん、
来たんだけど、
うん、
松江は猛暑で、私がもうそのエアコンの効いた部屋で着とるのに、うん、すごい汗かいとったんよね、ダラダラダラダラ。
そうそうそうそう。
で、自分で決められんけ、みっちゃんにやめてって言ってって言って、みっちゃんもうやめた方がいいよってはっきり言ってやとか言って、みたいにやめた方がいいって言わないんですよ。暑いでってしか言わんて。でもとりあえずその浴衣着たところは写真撮ってくれてね。
うん。
でみっちゃんはでも、どうする、行く、どうするってずっと何回も聞いとって、私も悩んどったんだけど、しまいにやっぱりやめるって言って。断念したけど、 すごいそれでへこんじゃって、せっかく大金使って揃えて帯結ぶ練習までしたのに。
そうだね、
ちょっとへこんでましてね。
うん。
で、あのちょっと幻チックになったね。ただ着付けただけなのに汗をかいたき、浴衣をもう洗わんといけんみたいな状態なんだけど。でも浴衣でいかんで正解だった。
まあね。
かな。相当薄着で行ったんですけど。
それでも暑かったもんね。
下着までびっちょびちょになって汗かいて。
うん、
あの満員電車に揺られて、私三つに言わんかったけど、本当頭クラクラしとって、やばい、帰りもやばいなと思ってましたけど、すごい汗かくのに、なんか普段飲まんけど一緒にあのビール飲んでね。
うん。ただあの花火見るために新宿小畑まで行ったんですけど、そこまで行くと風は結構あったよな。
風が強かったよね。
うん。人混みの中はもう非常に蒸し暑かった、
うん、本当にね、具合が、で結構救急車の音しよったもんね。
うん、救急車も走ってるしね。
でもなんかやっぱり浴衣着とるのって、あの若い女の子たちなんよね。
若い子らは着てたね。
あの電車に乗るのにもすごい浴衣の女の子が多かったけど、私相当自分が着付けのあの何そのイメトレして実際に来て、ネットでいろいろ調べとったけ、もう見る子見る子、みんな私心の中でケチつけとった。ダメだよ、その時ダメじゃん、はだけとるじゃんって。電車の中でもうすでに行く前から胸のとこはだけた女の子おったもんね。
だね、
すごいね、心の中でケチつけとった。なんだ、みんな結構適当に来とるんじゃんと思って、すごい。
ジミーちゃん来た姿アップしてくれてよ。
いや、ちょっといろいろ事情がありまして。
そこの小窓に映せばいいんじゃない？
あ、ちっちゃく？
うん。けいちゃん何色？あ？なぜ 浴衣着たいの。なぜ着たいのだって。
なんでだろう。初めてだよね。
急に思い立ったよな。
うん。ですごい一気にこう拍車がかかったね。うん、私あの浴衣似合わんの分かってるのに。
いや似合ってたよ。
すごいみっちゃんがね珍しく可愛い可愛いってもうね言ってくれて、だけ余計になんか暑いのに。ダメだこれ。
なんか今ちょっと
削除。
音声途切れ。写真あげたけん途切れたんか。あれ消えたぞ。
消しました。消しました。
今一瞬映ったぞ。ジミーちゃん、どっちに転んでも後悔するんだから、みったんははっきりと言わないんだよ。
そうだね、みったんずるい人なんだよね。
別の機会に着ればいいじゃん、だって。ケイちゃん、みったんに見せたいんなら目標達成けど。
まあね、まあそうですね。どれ？
ん？
なんかアンパンマンみたいだけ嫌だ。
のぼすみさん、田村えりこさんもレギュラー出演したヒーローズ。あ、それ僕見てないな。ジミーちゃん、どうせ途中で脱ぐんだからいいんだよ、ちょっとくらいははだけても。ジミーちゃん見えなかった、だって写真。
なんかねうまく上げられないんですよ、
横長だから縦が切れるよ
な。そうなんですよ、浴衣が顔を映さんかったらいいんだけど、顔全体が入らないね、ここには。
あうちゃん、浴衣着たアンパンマン見たことないって。
ひどい。
やすしさん、薄い柄、あの青い水玉模様なんですけどね。顔
ちょっとね、花柄の浴衣多いけ、うん、あ、そうか、顔外せばいいか、うん、どこら辺を写すの、
浴衣の部分を。うまく入らんか、
うん、難しいな。なんかいいのがない、やめよ。
ケイちゃん、アンパンマン、アンパンコちゃんじゃないの。
アンパンコ。
大隅さん、着物を着たらし、着物を着たらしてみたい。
着たらして。
着たらしてみたい。あれ、お代官様お遊び。浴衣でも楽しいかも。
上げてみたけど。
上がった。やすしさん、バストアップ。
バストアップ、
バストアップでってことね。
嫌です、絶対嫌です。もうね、やっぱりさらしまかんといけんなと思って。
もうちょい上とか縦線アップとか。大きい水玉。いや、そんな大きくないですよ。
あの花柄の浴衣の子が多いので、すごい多分着たら目立ってたと思いますよね。
うん、同じような柄の人とはすれ違わなかったもんな。
うん、おらんかったね。うん、 手が小さいように見える。
ん？手が小さいように見える。
顔の代わりに手を写した。この柄だけ見てもらった。一応帯もちゃんと締めたよね。うん、あのめげずにリベンジします来年っていうか、あのお正月にね、今度はあの着物着たくなって
だんだんグレードアップする ね、
もうね、昨日帰りの JR の中で、ね、私はね、着物をきれいに着こなすために何をしたらいいんだろうって、もうさらしをね買おうかと思ってまずさらしの巻き方から練習しようかと思って
あれって一人で負けるもんか、さらしって。
なんかね、うん、負けんことはないだろうけど練習が必要らしいですね。そのうちさらし巻いていかがいたしやそうかって、あの参りやす
ハンカチョーカって
カラコロカラコロそうそう、あれやるかもしれんで、
ジミちゃん十二人へ
重たいわ
そんなん来たらまた汗かくわ
まあでもね、この暑い夏が続いてる限り浴衣に私はもう行けないから、秋ぐらいならね着れんかもしれない、うん、
まあ、今年は極端に暑かったもん。
ちょっとね、あそこまで暑いと、あの服着とってもね、ほんと倒れそうなぐらい暑かったんで、もう私浴衣着とったらアウトだなと思った。そうやって言って自分を慰めてるけどね、うん、
それこそ熱中症だね。
あの私みたいにあのぽってりした女の人があの浴衣着て、それこそあの花火見る席ちょっと斜め前の方に座っとんさったけど、うん、あの帯結んだら結んだでそのやれ椅子にもたれちゃいけんとか、うん、とかっていろいろ書いてあるのを見とったんだけど、やっぱり帯がほどけてそのまま歩いとる人とかもおったりね、うん、あの本当気使わんといけんのんだっていうのを思った
ないね、もうちょっと涼しくなれば着れるけどな
花火の時期をずらしてほしいね、あの9月とか
花火の方を動かすんかい
あの京都とかだったら結構秋とかでもあの観光客の人浴衣着て歩くとんさるけんな、京都だったら浴衣着て歩いてもいいかもしれんけど、この辺で浴衣着て歩いてたら普段ちょっと見られるよね、ああついに行っちまったかって
とうとうって
ああついにやっぱりな、なんかそんな気がしとったんよって
話題の的になるなふ長時間切るのはちょっと厳しいよな。
うーんですな、
あうちゃん浴衣でもそんなにちゃんとした幅の広い帯締め、帯締めなきゃいけないのか。
女の人はね結構帯幅ありますもんね、男の人のはあの細いもんね、
男用はね、
うん、
お散歩さん外でご飯食べてきたけどやっぱり涼しい。
あ、そうなんだね。あのこの帯はあれなんですよ、あの子供の頃にあのよく女の子とかがあのくるくるって巻いてもらうのヘゴ帯、ヘゴ帯っていうやつ の、 あの大人バージョン、あのシワ加工のね、うん、ヘゴ帯っていうのを買って巻いたんですけどね。
あ、そうか、これ写真がちっちゃいからあの普通に幅の広い帯に見えるんだな。
あの柔らかい帯です、うん、
なんかあの着物とかで締めるような帯じゃないんですよ。
そうですそうです、あの 硬い帯が嫌いなんで、うん、ペコペコになるんで。
ペコペコ。
ペコペコになる。
お散歩さん、シワ加工？ちりめん生地のこと？
いや、ヘゴ帯がシワシワ加工なんですよ。
うん、
どう言ったらいいんだろう。あの、気になる人調べてください。あの、大人の人でも結べるヘゴ帯っていうやつなんですけどね、うん、
ヘゴはカタカナ？
ヘゴってね、漢字で書くと兵隊さんの兵っていう字に子供の子に帯、あ、じゃあ子供の子じゃない、兵隊さんの兵に児童の字、
はいはいはいはい、
に帯ってヘゴ帯。
うーん、
おへこ帯とも言います。
へ
え、このね、帯すごくね、あのちょっと下手な結び方しても顔、あの綺麗に見えるっけ、いいよいろんな結び方できるし。
ヤッシさん、マジックテープの帯ないの？簡単に切れるのに。
マジックテープの帯、あ、作った帯もね結構あるんですけど、
まあ、あの結んで、やっぱり結び目ができたやつのことだな、
うん、そう、ちゃんとも帯が作ってあって刺すだけのやつあるんですけど、なんかね、自分でね、ちゃんと帯も結びたかったんですよ。
月ちゃん、着付けができるって言ってたんですよ。
こだわりだ
った。いやいや、月ちゃん着付けができるから、自分で着付けできるからって言ってこの帯にしたんだよな。平治が用いたことから、男子または子供用のへごき帯、
しごき帯って書いてある。
へこ、西郷隆盛が帯、西郷隆盛は、
はい、
へご帯なの。琥珀さん、今の子供用の浴衣は上下に分割されている上にも帯もマジックテープだったりします。
違うよ、あなた何ちゅう読み方しようの。分割されてる上に帯もマジックテープだったりしますでしょ。
そういうことか。
上にも帯もあの、今あの上と下が分かれたあの着物もあるよね、
うん、
二部式、二部式っていうのかな、それにしようかって迷ったりもしたんだけど、うん、結構でもね、松江水郷祭もあの外人さん、
うん、
女の人でね、浴衣着とったよね、外人さんが。圧ないんだろうかと思って、あの結構おおらかな人もおられたんですよ。
外人さんはもう暑いもんだと思ってんじゃない。
そうか、うん、暑さに慣れてないけどな。
あ、せっかきだからな。
そうそう、めっちゃ汗かくんで。でもな、歩きたかったな、下駄履いて。下駄も台所で履いて、ずいぶん慣らしたのに。本当にもうね、何もかも水の泡ですよ、本当に。
下駄で帯、鼻緒で靴ずれみたいになるといけんけん言って、絆創膏も用意してたのにな。
そう、みっちゃんが絆創膏何種類も持ってきてくれとったんですけど、それを後で嫌味のようにほいって渡しよった。こいつの、なんで服に絆創膏なんかいらんわとかと思って、はい、これあげる。まあ性格悪い。
だってせっかく持ってきたんだもん。
そう、私だって大荷物で行ったじゃない。
そうだね。
まあでもあの結構へこんでたんですけど、その今回有料観覧席でね、うん、パイプ椅子に座って、まあいいところで、まあ、正面に花火が見えるところで観覧したんですけど、うん、その風が強くて、しかも向かい風だったよね。
そうそうそう、
あの初めてあの花火のカスが
飛んできて
飛んでくる経験した。あの目に入るとか、あのこうペッてくっついたりとかしてね、うん、びっくりしました。 初体験だったね、あれは。
結構風吹いてたから、これカスが流れてくるなと思ったら、案の定花火のカスがいっぱい飛んでくるという。
すごかったね。
大体ね、あの方向に風が吹くのかな、よくわかんないけど。お散歩さん、やけどしたり服に穴が開いたりしますよあの燃えたまんまで落ちてくるとね、さすがにそれはなかったですけどね、
うん、まあ、距離はあったもんね、
距離はね、
うん、宍道湖の真ん中辺で船で花火上げとんさったけどね、
台船からの打ち上げなんでね。
まあでもやっぱりね、花火は綺麗ですね、ほんと心が、あの浴衣綺麗で悲しかった気持ち吹っ飛んだもん、花火で
好きじゃん、すごいすごいすごいの連発だと思うな今日 LINE の方に花火の動画上げてるけど、好きちゃんの声がすごいすごいが
いや、あの今まで何回か行ったけど、あの人混みの後ろの方で背がちっちゃいもんで見えないんですよね、見えないで、あの結構悲しい思いをしてたんで、あんなに真正面から、うん、ね、ほぼ全貌を見ることができて、
さすが有料席だな
幸せだった、うん、あのトイレもね優遇されとったもんね、
そうそうそうそう、一般のお客さん用にはなんか2つしかなかったけど、有料席用に7つぐらい並んでたかな、
7つだけ割とすぐトイレも行けるし、うん、あの後ろに屋台あるし、うん、みたいなね、
なかなかいい席でしたよ、お値段もなかなか良かったけどね
パイプ椅子なのにね、
パイプ椅子なのに5000円
2人で1万円、うん、でもあの私の地元の花火は有料席とかないんですよ、
あ、いや松江の水郷祭も有料席ができて多分3年とかそんなもんだよ、それまでそんなんなかったからね、
なんかだけすごい、私よその花火に行ったことのない人たちが花火見るのにお金払うんだっ てすごいびっくりしてた
のぶすみさん、花火の音で揺れませんか、お腹揺れてた
でもね、水郷祭はね、お腹にドーンって響く花火じゃないなって例年思ってる、
はい、
あの地元のその五の川の花火はすごいお腹に響くんよ、
近いからかな、打ち上げ場所が
近い、うん、近いし、うん、あの皆さん機会があったら島根県江津市の五の川花火ぜひいらしてください、あの2000個の灯籠が川を流れながら花火が上がるんでめっちゃ綺麗ですよ、
それで綺麗だよな多分、
うん結構ね、豪津の人口の何倍人が来るんだろうってぐらい人が来ますよ
お散歩さん、そんな贅沢な花火見物を久しくしてないな、あ、5000円がそんなもんだろうねか、私の地元のお祭りもそれくらい、けいちゃん、旭川も有料席ある、最初できた時びっくりした散歩さん、抽選でなかなか当たらないらしい、
抽選なんだ、
あ、松江のその水郷祭の有料席も最初はね、あの JTB が売り出した時にはなかったんよね、で、うん、その後あれはどこが売り出したんだ、
あのチケット
ピアが売り出した分を見つけ、スキちゃんが見つけて慌てて予約したんですけどね
うん、
小学さん、有料花火は行ったことない、娘さん、次回開催のためにはお金が必要、娘さん、花火家が震える
あ、近いんだ、ね、
散歩さん、距離の問題なんでしょうね、あ、その震えるかどうかってやつね、ジミーちゃん、琵琶湖は8日、
あさってだね、 去年確かアメリカンさんが琵琶湖の花火有料観覧席だったよね。
琥珀さん、灯籠が川で流れてるのに水中花火をして毎年大惨事になる。
ちゃんと回収されてるんですよ、あのもうあの行くとこまで行ったら、
あれ今回収しないとダメだからね、灯籠流しは。
でもなかなかねいいですよ、田舎ですけど、
松江があれが1万発だったかやな、
1万発です、
確か。何年か前までは土日2日に分けて打ち上げてたのに、最近は1日だけしか打ち上げないな、
結構派手に上げてるんじゃない一度に。
娘さん意識高い、灯籠回収ジミーちゃん最近スカイランタンが流行ってるね。 あ飛ばすやつ、
あれいいよね、見てみたい。
あれどっか外国だよね、
どっかの国、そうそう外国でやっとるけど最近日本でも やるんじゃないの。
あそうなんだ、
どっか、あれ見てみたいわと思う。
でもあれこそ危ないよな、
あれどこまで上がっていくんだろうなって思う。そのうち落ちてくるんかな。
あれろうそくで空気温めて飛ばすんでしょ、
なんかそんな感じ。
お散歩さん、うちの祭りは座敷席がパイプ椅子の席と床のある座敷席、座敷のスペースがし、代々決まった場所があって桟敷を出すのパターンがある。今回の有料席もね、あの桟敷席あったんですよ。5人ぐらい座れて2万円、琥珀さん、川の河口に縄を引いて海に行かないように
した。縄じゃないよ、網でしょ。
あ、網か、網引いて。お散歩さん、あれは危険な気もするけど飛ばすやつね。娘さん、中国ドラマでよくある、朝鮮でもよくある。
へ
え。ジミーちゃん、紐付き LED だよ。あ、紐がついてんだ
LED だったらいいか。
でもどうやって飛ばす、あ、ヘリウムガスかなんかで飛ばすってことかな。ブスミさん、テロに使われそう琥珀さん、タイの本場を見てみたいので兄にいい時期に来いと言われてる。あ、タイか。
へえ、タイなんだ。
どっか海外のはテレビとかで見たことあるよな。はい、ってなとこで、あと2分ってとこですんで、ぼちぼち終わっておきますよ。
はい、
以上、空海 IT ニュース1719回、8月6日でした。お届けしたのは、
目指せ着物美人ね、なすきちゃんと
目指せ着物着れるかなのみっさんでした
なんだそれ、なんだそれ、みっさんも着ようよ一緒に
着物。
みっさん、へご帯巻いてあげるけ。
あ、浴衣それではまた明日、三四、ただものだんだ。
ほら、わけのわからんこと言うけ、江口さんがえって書いてあるよ
え、
美人フェ美人にはなれんけどね、綺麗に見せるんだ、あれ頑張るぞ頑張るぞ。
コメント、みんなで for it. I mean, IT news.